イエス様が40日の間その試練を受けられた、誘惑を受けられた。で、聖書では40という数字が特別です。苦難とか連続という意味を持っていますね。エジプト脱出が40年かかったとかですね、預言者のエリアが大変な苦しみにあったのが40日であったとか、そういうふうにちなんで、そして40日という数字が特別に考えられているわけですが、今日の聖書の箇所は、今日の主題がまた荒れ野のでの誘惑ということでございますから、イエスがこの荒れ野で誘惑を受けられたというのが中心になります。ところが今日の福音書、マルコによる福音書は、この誘惑に関する記事がとても短いです。他にあるマタイとルカによる福音書では内容が詳しく書かれています。3種類の試みがあったっていうね。ところがマルコの方は、それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていたという、これだけの表現ですね。で、特にマタイとルカにない表現は、その間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたという言葉なのですね。なぜこれが書かれているんだろうというふうに考えると、旧約聖書ではですね、神の国が来た時には、これはイザヤ書なんかがそういう表現してますね、野獣とそして赤ん坊が一緒に住むっていう、その平和、本当の平和だから、イエスはその野獣と一緒におられた。それから天使たちが使える、これも神の国においては天使が使える。だからこのマルコはこの短い記述の中でですね、すでに神の国がイエスにおいて到来しているっていうことを表現している。だからその後のイエスの伝道開始の言葉が15節に、時は満ち、神の国は近づいた。これは近づいたっていうのは今ここにあるっていう、そういう意味ですね。イエスのおられるところ、それが神の国だっていう表現なんですけれども、マルコは詳しいいろんな内容には全く触れないで、イエスが誘惑を受けられたことにおいても神の国が現れたっていうことを表現しているわけですね。特に注目したいのは、これは全部の福音書に共通してますが、霊がイエスを荒れ野に送り出したっていうふうに書かれていることです。この誘惑を神が受けさせられた。だから今日の題を荒れ野への派遣というふうにつけたんです。神が荒れ野に送り出される、これは私たちがいろんな試練に遭うときにも基本的な考え方がここにある。サタン、悪魔というのは誘い出すものとか、それから審判者とかっていう意味があるんですが、また旧約の時代から堕落した天使という考え方もありました。天使というのは神に仕えるんですけれども、その天使の中で堕落して神に反抗する、反抗することをそそのかすものっていうね。しかし旧約聖書の考え方でも、その悪魔も神の支配下にあるっていう考えが基本です。だから私たちが大変な試練に遭う、あるいは誘惑に遭うっていう時に、なんで私だけがこういう目に遭うんだろうっていう受け止め方をするのではなくて、なぜと考えるときに、なぜ神がこの試練を与えておられるかっていうふうに受け止め直す必要があると思うんですね。なぜならば、こういう試練というのは、あるいは誘惑というのは、本当に神を信じて従おうとする者にとってのみ起こるということであります。本当に神に生きようとしないものを、 悪魔は誘惑しない。ほっといても大丈夫ですから。だから本当によし生きようっていうふうにすると、いろいろな形の誘惑が起こる。しかもその誘惑というのは、見るからに悪い誘惑ではなくて、むしろイエスの憐れた誘惑もそうですね。いわゆる道徳的に考えたらいいことです。いいことをするのに自分が思い上がっていくっていう誘惑が一番大きいですね。そういう面では、イエスがいよいよこれから伝道を始めるっていう時に、その誘惑に遭われた。だけど、マルコによる福音書は、その内容については何にも触れないで四十日。しかし、その間、神の国がそこにあったという表現をしているわけですね。私たちも、このマルコによる福音書からメッセージを考えるときにはですね、神の国がもうすでにイエス様と共に来ている。だから私たちがいろんなことにあったとするならば、それは自分自身が問われているというふうに受け止めた方がいい。自分のことを棚に上げておいて、なぜ私だけこういう目に遭うかとかですね、自分はかわいそうな人間だとかっていうんじゃなくて、神が私に誘惑に合わせている、試みに合わせているっていうことの意味は何なのかっていうふうに自分に問いかける。レントの期間、このレントっていうカタカナの言葉は古い英語の春、レンテンっていう言葉から来ているんだそうです。ですから受難節っていう言葉の意味とは関係ないんですね。通称になっちゃった。イースターっていうのと同じです。この季節を表す言葉なんですが、そのちょうど春の間、その期間をレントと呼ぶんですが、それは私たちにとって、またこれは普段もそうでなきゃいけないんですが、一段ときちっと自分自身を問うとき、お前はどうしているのだっていうふうに問うときというふうに受け止めた方がいいと思うのですね。私は最近マルチン・ルーサー・キング自伝っていう本を手に入れまして、ご存知のようにアメリカではルーサー・キングの誕生日が国の祝日になっています。祭日になってみんな休むようになっている。それほどのヒーローであるわけですが、黒人でありながらこの黒人解放運動に献身してついに暗殺されるということですね。その暗殺された時が1968年の4月4日言いますから、今から34年前になるわけですね。その暗殺される前夜の最後の講演の記録がある。このマーチン・ルーサー・キング自伝という本はこんな分厚い本で、ルーサー・キングの資料をずっと整理していた学者の人がですね、これをまとめて発表するのに自伝という形にしたんです。ルーサー・キングが自分で言ってる形で、ですからずっと初めからのことが全部載っていて大変面白いんですが、その私は特にその最後の講演、説教っていうのにもう一度目を留めてみたんですね。そうするとその最後の説教っていうのはよく見ると結果的には遺言の説教のような説教ですね。私は自分の命のことはわからないけれども、しかしもうなんて言いますか、次の結果はもう見たと、私は高いところにでもう結果を見た、だから皆さんと実際に一緒に行けるかどうかわからないけれども信じている、そういうような言い方をなさっているんですが、その説教の中でですね、今日のことにも関わりがあるようなことを触れてらっしゃるんです。いろんなことをしている中でこの葛藤に遭う、逃げ出したりとか、そういうイエス様の例え話の、大変有名な例え話の中でサマリア人の例えというのがありますね。エルサレムからエリコっていうところへこう下っていく途中ですが、そこで強盗にあった人がそこに倒れてたんだけども、祭司とレビ人、順番にね、ユダヤ教のこれはリーダーですね、 が通ったけれども、それを見ながら遠く離れていってしまった。ユダヤ人が軽蔑し差別していたサマリア人がスッと来て手当てをして宿に連れて行って、お金まで残しても手当てをしたっていう話。そして誰がこの傷をした人の隣人になったと思うかっていう話をイエスがされた。あの話の中でキング牧師はですね、あの去っていった祭司とレビ人はなぜ去ったのかっていうことを考えてみた。自分なりに気づいたことはこういうことだというわけですね。もし私がこの人を助けるために立ち止まったとしたら、私はどうなるだろう。その当時はそういうことがしょっちゅうあって、強盗や山賊の手段としてこうおとりに誰か倒しといて、助けに来たやつをまた襲うっていうふうなこともあったようです。だから二重そんなになってもいけないと。自分の仕事は祭司だから、みんなが待ってる礼拝をちゃんとしなきゃならない。ひょっとしたらレビ人は献金を運んでたかもしれない。だけどここでルーサーキングは、もし行かなかったとしたら私はどうなるだろうということを考えてたんじゃないか。ところがあの助けたサマリア人は、もし私がこの人を助けるために立ち止まらなかったとしたら、この人はどうなるだろうと考える。この違い、結局私はどうなるだろうっていうふうに考えるのか、この人はどうなるのだろうかって考えるのかの違い。私たちが何かをしようとするときに、やっぱりそのことをしっかり受け止め直してみる必要があるんじゃないか。いいことをしてるつもりだけれども、結局は自分のためにしてる、褒められたいとかですね、してあげてるっていうつもりになってるの。それは自分のためです。その人がどうなるかっていうことのために、自分がつまり明らかに損をし、時間を割き、いろんな部分でマイナスを背負って本当にしようとしてるか。キングはこの最後の説教の時にですね、自分が死んだ時にはこういうふうに言われたい、私たちはそれを完全にできるかどうかは別としても、隣人になろうと努力していた人、試みていた人、あるいは本当に弱ってる人、一人でも助けようと試みていた人、神様はそれを許して受け止めてくださるだろう。全部できたかどうかは別としても、お前はそれをしようとしていたな、それでいいぞというふうに受け止めてくださるだろう。そういう意味で自分はどうなるのかっていうところから、本当にその人はどうなるのだろうということを考えてみなきゃならないと思うのです。今アフガンの人たちが苦しんだりなんかっていうのを見たときに、時々僕はなんかの記事で、日本は平和でいいと思います、ありがたいことですみたいな記事を読むと、ちょっと胸が痛います。それは人事じゃないかと。何か安心して暮らしているのは申し訳ない感じになるとか、そちらの方を見たら、だから私もしょっちゅうように大食いの番組なんてどうしてやるんだろうという腹立たしさも覚えるわけですね。ああ、自分たちは幸せだなっていうふうに思うのは、まだまだ自己中心じゃないかなっていう気がいたします。自分のっていうよりも、それがイエス様の示された。そしてそれはやっぱり十字架への道でもあるというふうに思います。この伝統の期間、それは本当に自分のためなのか、人のためだったのかっていうところをもう一度いつも厳しく問い直してみる、その期間であったらというふうに思います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主イエス様が四旬日の試みを受けられました。しかしマルコはその試みを受けられたイエスにおいて、すでに神の国が実現していたと記述しています。私たちが 試練を受けるその世界も神の国の中です。だから神が私に何をなそうとしているか、いつも神に問うていくことができますように、そしてそのことにおいて自分がいつも問われていることをしっかりと受け止めることができますように、このレントの期間、主イエスの十字架の恵みの大きさと私たちの罪の大きさにしっかりと気づくものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。